今日は第一コリント9章です。このところでは使徒の権利について語られています。一節に、私には自由がないのですか、私は使徒ではないのですかとパウロは言っています。もちろんパウロは使徒であり、そしてまた自由に福音を伝えることが与えられていたわけです。使徒であることの一番大切なことは一節の中頃にありますけれども、私は私たちの主イエスを見なかったのですか。使徒として選ばれるその一つの条件は主イエスに直接会った、イエス様とこの実際に関わりを持った人でなければ使徒にはなることはできなかったわけです。じゃあパウロはどのようにイエス様に会い、またイエス様と関わりを持ったのか。それはダマスコ途上で彼が迫害している中にあって、復活のイエス様にお会いしたという事実があるわけです。そして彼はイエス様から異邦人の使徒として任命され、またそのように用いられた。そのことがあったからこそコリントというのは、まあ、今のギリシャであるわけですけれども、まさに異邦人の町であり、彼はそこで伝道していったということであるわけです。一節の終わりには、あなた方は主にあって私の働きの身ではありませんかとパウロはそのように言ってるわけです。このコリントの人たちがまさにパウロの働きの身であった。彼らに福音を伝えていく、そのことによってコリントの人たちは救いに預かることができたわけです。4節のところには、私たちには食べたり飲んだりする権利がないのですかとあるわけですけれども、食べたり飲んだりする、まあ、私たちがこの肉体を持って生きるためには食べること飲むことはもう必要なことであるわけです。その必要ということに関して彼はここでさまざまなことを語っているわけですけれども、5節にはこの信者である妻を連れて歩く権利がないのですか、ケファのように。ケファとはペテロのことであるわけです。ペテロは妻帯者であった。そしてまた姑の癒しのことも出ていたわけですので、まあ、おそらくペテロは家族を持っていて、多分家族も養うということがあったのではないかと思います。しかしパウロは、彼はおそらく独身者であったであろうと思います。6節のところに、バルナバ、私とバルナバだけには生活のために働かなくてもよいという権利がないのですかということを言ってるんですけれども、まあ、バルナバもひょっとすれば独身者で、そして主に仕える人であったんではないだろうか。もちろんその人たちもこの生活をするという必要はあったわけです。7節には、この兵役に服する人やブドウ園を作りながらその実を食べない人がいるでしょうか、羊の群れを飼いながらその乳を飲まない人がいるでしょうか。もちろん彼らはきちんと生活をするということの保証を得ていたわけです。9節には、脱穀をしている牛に靴子をはめてはならないと書いてあります。どこに書いてあるかというと、申命記の25章4節にこの言葉が出てくるわけです。で、これは決して牛のことを言ってるというわけではなくて、10節を見るならば、脱穀する者が分配を受ける望みを持って仕事をするのは当然だからです。まあ、そのように、働いている人にはきちんと生活が守られるという権利があるわけです。で、このことは14節に、福音を述べ伝える者が 福音の働きから生活の支えを得るように定めておられますということを実はパウロは言いたかった。まあ、その前にはこの13節のところに宮に奉仕をしている祭司やレビ人のことを挙げてはいるわけですけれども、もちろんその宮に仕えている祭司やレビ人、彼らはこの土地を所有することが許されなかったわけです。しかし彼らもまたこの神殿において捧げ物、羊や牛、そういう生贄が捧げられるときに祭司の取り分、またレビ人の分配されて与えられる分というものがあったわけです。ですから祭司やレビ人は自分の土地を持っていなくても、そうしたものから、彼らはもちろん生活をし、また家族も養うということをしていたわけです。福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます。パウロはそのように言ったわけです。しかし彼は決してそれを第一とはしなかったわけです。15節に、私はこれらの権利を一つも用いませんでした、また権利を用いたくてこのように書いているのでもありません。彼は決してこのことを自分の権利だと言って主張しているというわけではなかったわけです。なぜならば彼にはその信仰があったわけです。神様が養ってくださる、それはイエス様自身も空の鳥を見よと言われて、その空の鳥でさえも神様は養ってくださっておられるということを言われたわけですし、彼がなすことは何かというと福音を述べ伝える。16節に、私が福音を述べ伝えても私の誇りにはなりません、そうせずにはいられないのです。福音を述べ伝えないなら私は災いです。ですから彼は自分の権利を主張するよりも福音を伝える。福音とは何か、イエス・キリストが十字架で罪を許してくださり、そしてまた復活の命をもって新しい命を私たちに与えてくださっておられる。まさに私たちはその信仰によって生き、そしてやがては永遠の御国を受け継ぐものとされている。彼はそれを伝えていったということであるわけです。17節に、私が自発的にそれをしているなら報いがあります。自発的にするのでないとしても、それは私に務めとして委ねられているのです。決して彼は自分の思いでやっているのではなくて委ねられている。それは復活のイエス様から福音を伝えるように委ねられて、彼はそれによって生涯が全く変えられた人であったわけです。彼はまさに福音に生きるそのような人となったわけです。そして18節の終わりを見ると、福音宣教によって得る自分の権利を用いないということです。彼はそのように言ったわけです。もちろん生きる権利はあるんですけれども、彼は決してそれを主張したり第一にするというより、もう福音そのものを伝えていく、もうその使命に彼は生きていたということです。そして19節に、この私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷になりました。この獲得っていう言葉が繰り返し繰り返し22節まで出てくるわけです。もうユダヤ人を獲得する、そして律法のもとにある人たちを獲得する、弱い人たちを獲得する。この獲得っていうのは別の言葉で言うならば救いに導くということであるわけです。もうその人たちを救うために私はその人のようになったということを彼は言っているわけです。23節に、私は福音のためにあらゆることをしています、 私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。彼はそのように言ってます。ですから彼の人生っていうのはまさに十字架と復活の信仰の中に彼は生きていて、そのことをあらゆる人に語っていった。そしてそのことに対しては、実は24節以降を見るならば節制をするということであるわけです。じゃあなぜ節制をしていくのか。24節の終わりには、賞を得られるように走りなさい。もう人生のこの馳せ場を、賞を得られるようにっていう目的があるわけです。その賞は何かっていうと、25節のところに朽ちない冠を受けるとあるわけです。まあ、当時すでにこの陸上競技オリンピックがあって、朽ちる冠っていうのはおそらくこれは月桂樹の冠を指していたであろうと。もうそれはただ一人優勝した人しか受けることはできなかったわけです。でも彼は朽ちない冠を受ける。この朽ちない冠っていうのは命の冠であり、義の冠である。まあ、彼は他の手紙のところで、走るべき皇帝を走り尽くした、私には義の冠が待っているばかりであると、彼ははっきりとそのことを言ったわけです。ですから私たちにも目的がある。イエス・キリストからこの栄光の冠を私たちは与えていただく。彼はそのように語り、また生きた人であったわけです。27節の終わりを見ると、他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者にならないようにするためです。彼はそのように言ってるわけです。私たちも人生の失格者にならないように、神様は私たちに救いを与えてくださった。そしてそれは朽ちる冠のためではなくて、朽ちない冠を得るために私たちにまたその生き方を示してくださっておられるわけです。そのルールとは一体何か。競技をするっていうことにはルールがあるんですけれども、私たちのルールは神の言葉、聖書ということであるわけです。私たちは日々この聖書、神の御言葉をいただいて、この神様のルールに従って、やがての時にはイエス・キリストから賞を得る、朽ちない冠を与えていただく、善活中なるしもべをよくやった、そのようにまた私たちは神の栄光に預かるものとさせていただきたいと思います。